でなんかこう曲が流れてる間も楽しくおしゃべりをしていましたが、そのノリで今日は、和食の会の話ではなくて、GIS のお話をしていきたいと思うんですが、先週リュウタさんが紹介してくださったように、先週が GIS デーのイベントがあったんですね、イリノイで。これが何かということをちょっと渡るさんにもう一度説明していただくでしょう。まず GIS って何ですか？
あ、そうですよね。GIS は、地理情報システム、あるいはその地理ジオグラフィックインフォメーションシステムズ、あるいはそのジオグラフィックインフォメーションサイエンス、日本語でいうその地理情報科学の略で、まあ、なんだろう、空間に関する情報をいかに取ってきて、どういうふうに取ってきてコンピューターに入れて管理して、あるいは分析したり表示したりして人にどう伝えるかっていうのを一連で研究 していこうっていう、まあ、地理学の、なんだろう、副学問なんですけれども、いい例がカーナビですかね。
あ、そうかそうか、うん、
今自分がどこにいるのかっていうのを把握して、それをどうその電子地図上に表示してとか、あと最短経路をいかにその効率的に発見して伝えるかみたいな。
あ、じゃあ情報がデジタル化されてから生まれた学問なんですか？
はい、そうですね。
ということは、いつぐらいから？
その一番最初はその1960年ぐらいにカナダの、森林の情報をなんだろう、でっかいスーパーコンピューターで管理するのが始まりだったと思うんですけど、まあ、なんだろう、広く知られるようになったのは1990年代ぐらいからで、比較的新しい学問。
そうなんですね、はい、じゃあこの GIS デーっていうのも比較的新しくこう広まりつつある。
あ、そうですね。その一番初めは1999年に、そのまあ GIS のソフトウェアを販売しているエズリ社っていうのがあるんですけど、そこが、まあ、多分ソフトウェアの販売促進を兼ねてだと思うんですけど、GIS デイっていうイベントデーを設けて、それは何かっていうと、その地理情報科学に関するイベントで、その大学をはじめとした教育研究機関が、まあ、その GIS に関する教育研究成果を各機関でその講演会とか講習会の形で開いて社会に還元しようって、 GIS の普及啓発を図ろうっていうので、そうですね、その1999年から始まった、アメリカで始まった運動で、今では全世界に広まってて。
あ、そうか、アメリカで始まったんですね、
はい、
じゃあ今年20年っていう。
そうですね、20年の記念の年だったんですね。今言われて自分は気づいた
で、イリノイ大学では、どんなイベントが開催されたんですか？
イリノイ大学もそうですね、積極的に関わってて、地理学部の学生中心で、そのポスターセッション、その自分のプロジェクト その発表をポスターでしたりとか、あとはそのキーノートスピーチって言って、まあ、デジタルグローブ社 の社長かなが、まあ、関連企業の社長がそのリモートなんですけど、キーノートスピーチって言ってリモートで講演会をしてくれたり、あとは関連する企業の採用担当者が集まって、こういうインターンがあるけど皆さんどうですかみたいな紹介するパネルコーナーがあったり、そんな感じですかね。
あ、じゃあ結構就職活動とも関わってきたりとか
そうですね、学部生なんかは特にそういうので、それきっかけでコネクション作ろうと思う、作った人もいるのかな、はい、
じゃあいろんな思惑があって、でも来てる人はきっとそのパネルディスカッションとかポスターのセッションとか楽しんでいたと思うんですが、ちょっとリュウタさんに、リュウタさんはアメリカで図書館に勤務されてましたよね、セントルイス。
はい、そうですね、大学図書館で仕事をしてましたが、
その時もなんか、リュウタさんの話でワシントン大学で、なんか同じようというか、イベントがあったというかお話を聞いたことがあるんですけど、
はい、
それ図書館でどんなことされてたんですか、その時は。
そうですね、まあ、僕が仕事してたワシントン大学セントルイスでは、GIS を使うというか、データサイエンスのユニットが図書館の一部としてあって、
うん、
まあ、それで、まあ、なんで結構知ってるユニットだったんですけれども、で、イベントとしては、ポスターセッションはやってましたね、その結構、その GISラボでいつもプロジェクトをやってる人っていうのが、まあ、大学院生のプロジェクトだったり教員のプロジェクトだったりっていうのが走ってるプロジェクトがいくつかあるので、それ の, 進捗とか新しいアイデアとかの、セッションとか、まあ、ライトニングトークとか発表みたいなことをやってた感じですね。
あ、それ GIS ラボってどんなアメリカ大学にもあるんですか、渡るさん。 GIS ラボってどんな機材とかがあったりするんだろう。
あ、ラボ、ごめんなさい、自分があんまりその図書館のリソースを、ね、リュウタさんの前で言うの心苦しいんですけど、あんまり活用できてなくてあれなんですけど、確か図書館 の, その GIS に関する担当員の方が常駐で行ってくださって、そのソフトウェアの使い方とか、あとその関連するデータはこのサイトで集められるよとか、いろいろ教えてくれるのも、イリノイ大学の図書館にもあると思います。
あ、そうなんだ。
最近はいろんなところに、図書館の方にもあると思います。GIS ラボっていうと多分なんか大きなものに聞こえるかもしれないですけど、基本的にはコンピューターがあればのでコンピューターがあるだけで、いわゆる PC 教室みたいなのを出れば変わらないとは思うんですけど、最近はそのデジタルヒューマニティーズ、人文情報学みたいな方向にも、地理学だけじゃなくて、の方、みたいな方向にも使う、なので歴史とか文学とか研究している人が使うことも多いので、そういう意味もあって図書館にそういうのが配置されていることも多いです。
なるほど。図書館に配置されているという意味は、一つはその情報をどう扱うかということで、機密な関係があって、でさらにその情報をどういうふうに応用するかということで、いわゆる私たちがイメージする地理学とか地理の情報、地域の位置の情報だけじゃなくて、それを人々の暮らしとどうつなげていくか、あるいは文学とか歴史とかとどうつなげていくかっていうところに、多分渡るさんの研究とかが入ってくるんですよね。
はい、そうですね。その結構自分も今リサーチアシスタントとして雇ってもらってるのは都市計画学科の教授だし、あとは歴史学で日本の環境史を研究されてるアメリカ人の助教の先生がイリノイ大学の歴史学科にいらっしゃるんですけど、その先生が今度本を出すってことで、自分がそれに入れる、なんだろう、地図を作らせてもらってたりっていうので、結構その適用範囲は幅広くて面白い経験させてもらってます。
そしたらその GIS デーで渡るさんたちが参加したポスターセッション、
はい、
あるいはいろいろ作ったりと、そのなんか、
そうですね、ポスターセッションの中身も結構幅広くて、あと何だろうな、何があったかな、例えば、ヘルスケア、健康病院へのアクセシビリティって、その近接性の良さを評価したそのヘルスジオグラフィーっていうんですけど、健康系統にフォーカスした地理学だったりとか、あとは自分なんかが発表したのはまあ後で詳しく言いますけど、歴史学に近いイリノイ大学の先駆者を紹介するようなコンテンツを作ったりとか、あとはそうですね、何があったかな、でもそんな感じで、はい、今結構健康はホットトピックですね。
どういう病気がどういう地域であるとか、水質によってその病気のこう発生するこう品っていうか、発生がどう違うかとか、いろいろなんか健康と地理とって関係がありそうですね。関係ですが、それ見えるようになったことによっていろんなことが、
そうです、そうです、
ですよね、
はい、 またそれはそれだけでなんか別の機会にお話できそうなぐらいたくさんあるんですけど。
ということで、その後半はさっき今ちらっとおっしゃった、後で話しますかとおっしゃった渡るさんたちが参加したポスターセッションの話を、していただこうと思うけど、ちらっとイントロダクションだけ言うと、タイトルはなんていうタイトルでしたっけ？
Virtual Cemetery Walk っていう、あのイリノイ大学の敷地内にあるあの墓地に眠る先駆者たち を紹介するウェブ地図を作ったんです。でそれをあの紹介するようなポスターも合わせて作って、あの両方あのその GIS デーで展示したっていう形でした。